どうも
どうも、
ポッドキャスト番組シネオジです。シネオジはラジオジポッドキャストの提供でお送りしております。毎月不定期で配信中、40代映画好きおじさんシネオジの2人が新作映画、社会、カルチャー、映画など、映画の裏側など様々な視点から楽しく語る映画評判組です。司会の瀬山です。
です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでですね、今回はちょっとエピさんからですね、このテーマでやったらどうですかっていうのをちょっといただいたんですけれども、
はい、
季節的にちょうどですね、映画業界といえば今はアカデミー賞
ですね、
はい、季節ということで、はい、今まだ発表されてないですよね。
そうですね、前哨戦コロナで遅れてるのかな、うん、例年よりはちょっとずれてるみたいですけど。
そうですね、日本アカデミー賞も、はい、なんかね、出てましたけど、
やってましたね。はい、はい、
本場のねアカデミー賞はこれからということで、
はい、
で一応ノミネート作品は発表されてる、
されてますね。
はい。で、まあ、それに関して、まあ、この作品がいいんじゃないのかとか、まあ、この作品なんだろうとか、まあ、そんな話をざっくばらんに話せたらいいかなという
予想。
予想で、はい、いきたいと思います。
はい。
はい。ということで、パッと今ね、作品賞のノミネート作品だけ、今、ちょっと文字面だけちょっと見てますけど、
はい。
これ見ても僕知ってるの3つぐらいですね。3つか4つぐらいかな。あと半分ぐらい知らないですね、僕は。
あ、本当ですか、作品賞の。
はい。まあ、もちろん、ね、これ、メモ、ちょっと書かれてたんで、あと予告編も見られたこととか、知ってるんでしょうけど、
はい。
大体結構、あれですか、チェックしてたりする
んですか。そうですね。見たやつだと、マンクは見ましたね。で、なんか、結構調べてみたら、ノミネート、主要のところにダメージされるの、はい、まあ、3割か4割ぐらいは配信でもうすでに日本でも見れる感じみたいで、全部は見れてないんですけど。
僕なんだっけ、ネットフリックス、まあ、最近ちょっとやめちゃったんですけど、入ってた時は、
はい、
このシカゴセブン裁判とマンクだけは配信で見ましたね、なんか。
あ、本当ですか。
はい、
あとね、アマゾンプライムでサウンドオブメタルかな。
あ、これアマゾンプライムなんですか。
確か見れたと思います。
あ、そうなんですね、はい、へ、
作品賞でいうとそういう感じですかね。
あ、そうですね。ちょっと今バーッと一覧だけ読み上げますけど、
はい、
ファーザー、あとジューダス&ブラックメシアでいいのかな、これ。
そうですね、
マンク、ミナリ、ノマドランド、プロミシングヤングウーマン、サウンドオブメタル、聞こえるということ、シカゴセブン裁判で以上の 1,2,3,4,5,6,7,8 作品になっております。はい、誰かこの中で注目の作品とかありますか。
そうですね、できればちょっとね、見れるものは見たかったんですけど、でもやっぱマンクすごかったですね。
あ、本当ですか。あ、
デビッド・フィンチャー、
はいはい、
もともとそうですね、市民権の、
はい、
脚本家の、
はい、
まあ、実在のした人のモデルにした話ですけど、
はいはい、
元々ソーシャルネットワーク、同じフィンチャーの、ま
あ、
すごい好きで、
あ、
で、まあ、なんかソーシャル、まあ、一説によるとですけど、まあ、はい、ソーシャルネットワークは、
はい、
まあ、市民権をちょっとまあ下敷きにされてるらしいんですけど、
あ、
でその脚本家の話をデビッド・フィンチャーと、しかも原案がフィンチャーのお父さん、
なんかお父さんが生きてる時に書いてらっしゃった
らしいですよね。なんかそれもなんかすごい興味深くて、なんかフィンチャーとその市民権の、
あ、
なんだろう、関係性とかちょっと全然調べてないんですけど、何かこのテーマにこだわるなんか理由があるのかなと思って、それもすごいちょっと面白いなと思いました。
僕はなんか町山さんの絵なんかをおすすめしてたから、まあ、それで市民権案のね、はい、まあ、もちろん昔の作品だから後追
いで。そうですね、ごめんなさい、さっきその市民権が下敷きになってるっていうソーシャルネットワークの、それ多分町山さんがおっしゃってたかもしれないです、
は
い、
ああ、その市民権後から見て、で、まあ、市民権自体が面白いか面白くないかはとりあえず置いといて、
はい、
でもその市民権の成り立ちが僕は素晴らしいなって思いましたね。
あ、制作された背景みたいなことですか。
あ、そうですね。あの市民権、何でしたっけ、メディア王の、
ランドルフ・ハースト
ランドルフ・ハーストがまだ実際にメディアに頂点として立っている、はい、 あの現役バリバリの時にこの映画を作るっていうことが僕は素晴らしいなと。
まあ、そうですよね、うん、かなりなんか前回、あ、もっと前か、昨年のベスト3で、はい、あの紹介した作品とかでもそうだったんですけど、その1本でこうその後の、割と映画人生が狂ってしまった1本みたいなのがあると思うんですけど、うん、その作り手側から見て、はいはい、で結構市民権とかもそれに当てはまるなとかって思って、うん、
要は誰でしたっけ、あの市民権作った監督、ったら終わりそうかなって、
やばいっすね、
おっさんだからしょうがないですけど、すいません、何だったっけ、あのウイスキーのシーム出た人ですよね、
はい、そうです、
うん、ここまで考えて出ない、なんで計測しても早いです、
はい、計測してください、
市民権
なんで出ないんだ、
なんで出ない、2
人して
すごい有名な人だな、
オーソン・ウェルズ、
オーソン・ウェルズ、オーソン・ウェルズ、ごめんなさい、オーソン・ウェルズが結局その要はあの、まあ、ランドレス・ハーストってのは当時のメディアの頂点みたいなね、あの人 でなかなかそういう人にはあの意見が言いにくいようなメディアの状態の時にあのこれをやったってのは、まあ、要はあのなんていうのかな、なんだっけ、チャップリンがあのまだあのこれからドイツがバリバリあの進軍してくるかしないかないって時にあの独裁者って映画作ったじゃないですか、まあ、あれと同じようなことで、うん、まあ、結局その要は批判というか批評というかそういうものってやっぱその時に勇気を持ってまだ意見が少数しかないのにそれに何をするか、要はあの同調圧力とかそういうものに振り回されないで、うん、ちゃんとその意見を言えるか、その勇気を持てるかっていうことが僕はなんかすごく一番大事なことなんじゃないかなって、まあね、思ったり、まあ、最近の昨今の世の中でも思ったりするので、だからこのあのマンク、まあね、あの今どういう意図でやったのか分かんないですけど、
うん、
まあ、あのデビッド・フィンチャーが取り上げたらもう面白いと思うし、あのさっき下敷きにされたってソーシャルネットワークももともと、いや、やっぱ、まあ、あの当時でさえもやっぱアメリカだとフェイスブックってすごく巨大な企業で、つい最近だとずっとあの、フェイスブックが情報を吸い上げてるんじゃないかっていうことで、誰でしたっけ、CEO のあの、ソーシャルネットワークの人だろ、じゃねえ、フェイスブックの
ザッ
カーバーグが裁判出たりしましたよね、うん、
はいはい。
ああいうような、実際に今、まさにそういうところを文化とか、なんていうの、作品で、
うん、
あの批評するっていうのは、まあ、すごく素晴らしいことだなという、まあ、僕なりの。
なかなかできない。
そう
ことですよ、
うん、
まあ、このあとね、なかなかそのオーソン・ウィリズも取れなくなって大変、
そう、
まあ、市民権の話になっちゃいますけどね、
うん、だ市民権がアカデミー賞作品賞を取れてないこと自体がアカデミー賞という賞自体はどうなんだみたいなことをなんか、
ま
あ、ギリがね、あの町山さんなんか言っておっしゃってましたけど、はい、まさにその通りだなっていう感じも、まあまあ、近年もまたちゃんと変わってきてるかなとも思うのもありますけど、うん、まあ、そういうことですよね。あとは
なんかありますか、注目。
なんだっけ、のみなり、
はいはいはい、
みなり、なんかあの今やってますよね、確か。
あ、もう公開してるの、
公開してたような、なんかあの僕もこれ
収録時点ですけど、
なんかニュースソースが全部町山さんになっちゃってるみたいなんですけど、あの町山さん、
大体紹介してくださいますからね。
そうですね、
玉結び。
でこのみなりがなんか予告編見るとそのすごく北の国からっぽいなっていうふうになんかおっしゃってたのが面白かったなっていう、そのアメリカがまだあの移民がね、まあ、今みたいな感じじゃない時にあの韓国から移民してきてそこで大、うんうんうん、開いていくって、まあ、要は開拓者的な感じっていうのが、うん、まあ、そのちょっと似てるんじゃないかって、
ね、
まあ、そう思うと
北海道に来てってことですか。
そうそうそうそう。このみなり あのこの、支援の方誰でしたっけ、このちょっとイケメンの
方、はいはいはい、
スティーブン・ユアンさん、僕この方の作品最近見て、
はいはい、
あのバーニング劇場版っていう、あの村上春樹の「あのナヤを焼く」っていう小説を韓国であの映画化したってやつがあって、これすごい面白かったんですよ。 で、これの出てくるあのアメリカからかの来たすごい嫌な感じのなんかこう実業家みたいなやつがいて、まあ、それが主人公のうちの一人なんですけど、でこれをスティーブ・イアンさんがやってたんですよ。でスティーブ・イアンさんっていうのはあの韓国を主舞台にしてるというよりはアメリカで成功されてる韓国俳優の方らしいんですよね。であの代表作はあのなんだっけあのウォーキングデッドっていうなんか確かにレギュラーで出てるかなんかの方らしくて、はいはい、だその方がアメリカの要はあのなんつうの移民として入ってくる人たちの日常で出てくるっていうのが面白いのと、あのバーニングだとすごい嫌なこうなんていうかこうあの IT 社長みたいな感じのやつだったのが、こっちに来るとすごいこうなんかゴロあのなんつうの国営みたいな感じの役やってるのが
逆の役
ギャップがちょっと面白いなっていう感じでね思いましたけど、
やっぱり。そこが役の面白いところですね。
役者さんの
役者さんだなって感じです。
まあその
人じゃあ韓国の移民の方ってことなんですかね。アメリカに在住の
こと、多分な住あなんだっけあの永住権ですっけとか持ってるかな、はいはいはい、っていう感じがしましたけど、なんか気になった作品とか。
あ他にですか。そうですね。あとはシカゴセブン裁判。
あ
これもアーロン・ソーキンって、
はい、
ソーシャルネットワークの脚本家の方がやられてる感じなんで、まあ、これもかなり実際にあったシリーズをベースにしてるっていう点でちょっと見たいなっていうのと、あと、まあ、まだ公開してない、日本では公開してないかもしれないですけど、ジューダス&ザ・ブラック・ミサイル、これ予告編良かったですね。めちゃかっこよかった。
じゃあ早速ちょっと見てみましょうか。
はい。
これじゃあすみません、今ご用意いただいたメモに寄せて見ていきますか、ね。はい。日本
英語版、これ英語版しかなかったかもしれないです。すみません。
これだけ見てもでも大丈夫。
あ、でもはい、まあ英語字幕出ると思うんで。はい。
はい、ということで今予告編見ましたけど、
はい、
これなんだっけあれですよね、あのブラックパンサー党の決闘の話、ね、はい、
のまあ指導者の、まあ、日々というか、
ああブラックパンサー党ってあれ作ったのって誰でしたっけ、あのなんだっけキング牧師じゃない方じゃないやつですあれ、マルコム X じゃないんですよね。 でもとも全然違うんでしたっけ。
ああごめんなさい、ちょっと詳しくは見てないっていうのもあるけど、フレッド・ハンプトンって書いてますけど、これは指導者の方ですかね。
そうですね、ブラックパンサーって今検索するとあのマーベルのブラックパンサーが先に出てきちゃうんですよね。これ
うん、でもまあそれも多分関係あるというか
関係あるんですけど、はい、ブラックパンサー等で検索すれば出てくるのかな。あった、ブラックパンサー等、ヒューイ・P・ニュートンとボビー・シール。ボビー・シールって何か聞いてもらえる？足でまた、あ、なるほど。マルコム X が暗殺された後に始まったんですね。この
活動。はいはいはい。
あ、なるほど。で、やっぱ、いろいろ、あの、迫害とかを受けたりするみたいな、そういう日々みたいなのを描くみたいな感じなんですかね。
予告見た限りではそんな感じです。
これあの役者さんがあの最近よく見るあの白人 あのちょっと小デブの役者さん誰でしたっけ、あの今予告編出てましたけど、あの人も出てましたね。
あと制作がクリードのライアン・クーグラ
ー。ライアン・クーグラー、ほらあのライアン・クーグラー制作だけですから今回は。
みたいですね。なんか監督の人はなんかちょっと知らないんですけど、新しい方みたいです。あ2本目ぐらい。
シャカキングさんっていう方が、
めっちゃかっこいい名前っす
よ、ね、すごいっすね。なんかあのシャカキング、ヒップホップグループそれシャカゾンビか、
シャカキング
そう、あ、ジェシー・プレモンスだ。ジェシー・プレモンスよく僕映画で最近見るなって感じだったんですけど、そう、なるほど。あと、なんて言ったっけ、あれだ、シカゴセブン裁判。シカゴセブン裁判一応見たんですよ、僕、あのネットフリック
ス。あ、本当ですか。
ご覧になりま、まだ
いや、まだ見てない。
ああ、僕、ちょっと、結構やっぱ、 裁判の話で、
うん、
結構やっぱ歴史の話なんで基礎知識がないまま見るとすごいこう初めなんかわけわかんない感じになって、
なるほど、ちょっと難しいのか。
そうですね、だからこの当時の要はヒッピームーブメントとあとその時の、うんうんうん、先導その学生運動をしてた人たちと、うん、それを抑えようとしてる警察側の論理とか人物とかをちょっとあらかじめ知っとかない知っといた方が分かる
かりやすい、
うん、っていう感じでしたね。なんかね、
なんかイメージ的には伊佐山さん割と社会派な映画好きそうな、
好きそうな、でもあれの この映画に関してはよくちょっとなんか基礎知識が足りてなかったですね。でもあのなんだっけ、このあれですね、シカゴ7裁判のこの事件にやったデモに、
はい、
なんだっけ、参加してた女の人が、なんだっけ、あの人、最近亡くなった、アメリカの最高判事の一人かなんかの、ど
う
でしたっけ、
USB
じゃねえ、
RPG みたいな。
RPG みたいな、そんな名前だって言いますよね、誰だったんでしたっけ、あれ。名前が、ね、あの人が、の若い頃が。
あ、
出てました、
ね、そうなんですね、
うん、
そうか、その頃からやってたってことですね、
うん、みたいですね、なんかね、
すごいな。
あと
ルース・ベイダー・ギンズバーグ、
あ、ルース・だ、RBG だ、
RBG
完全に RPG で覚えてますよねUSB とか全然違う
じゃない、レッド・ブルー・グリーンじゃない
本当ですね。で、あとは、
なるほどね、
はい、あ、ノマドランド、ノマドランドやってますよね、なんかね、
あ、もうやってるんですね、
確か。これあの、なんだっけ、アメリカのあの、要はノマドでいろんなところに働いてる帰還校の老人の話ですよね、確か。
そうですね、フランシス・マクドーマンドかな、一応しよう。これってなんかあれなんかな、原作がなんかあるのかな、なんかそんな感じでしたけど、なんかノンフィクションなのかな。
あ、これノンフィクションなんですか、
みたいですけどね。
なんかアマゾンの工場かなんかで働いてるんですよね、このおばさんたちが。
なんかそうそうそう、予告編はそんな感じですね、なんか、
うん、ちょっとアマゾンのあの働いてる人たちのドキュメンタリーとか見るとおりゃーっていう感じでちょっと心が痛くなりますか、これ。
なるほど。
このクロエ・ジャオって監督さん、この人確か今度マーベル映画かなんかで確か監督、あのエターナルズっていう、
はいはい、あ、この方なんですね、近藤監督するの。この
中国系の方ですよね、確か。
そうですね。
が大抜擢で、で、しかも今回、このアカデミー賞を手土産に、あのマーベル映画に帰還ということになれば、相当な、ね、感じになりそう
な。でもなんか、すごいなと思うな、そのなんか、ジョーカーもそうの監督もそうですけど、うん、なんか、最初、割とデビューした作品とか、まあ、ヒットした作品と全く違う作品でもそのまあ大手のスタジオからフックアップされてあの受けるじゃないですか、それすごいですよね。なんかちょっとあんまり日本だとちょっとなんていうかな、感覚的に。
そうですよね、
結構ね、そのえマーベルやるんだみたいな、ノマドランドとマーベルってなんか全然ね、
なんていうかこう、
まあ、ちょっとまだ見てないのもあるけど、でも なんとなく雰囲気的にもね、ちょっと違う感じです。
そうですね、
そういうのすごいなと思っちゃう。
なんかこう、なんていうか、日本、まあ、例えばすごい重厚な日本映画撮った後に実写版ヤッターマンとか撮って、それがすごい素晴らしい。
あ、そういうことですよね。そうそうそう
ヤッターマン作ってもやっぱ泣かせるみたいな
実写版鬼滅の刃みたいな感じですよねそういうこと
だ、そうですよね。なんだっけ、が本当多いな。アイリッシュマンの監督、誰でしたっけ、
アイリッシュマン。
アイリッシュマン
って何だっけ
アイリッシュマンが、マーティン・スコセッシ、マーティン・スコセッシがあのマーベル映画を批判したことがちょっとニュースになったじゃないですか。
あ、ごめんなさい、知らなかったです。最近ですか。
そうですね、去年かなんか、今年かなんかで、要はそのマーベルみたいなヒーロー映画ってのは、あれは映画じゃないよみたいなことを、なんかそのアイリッシュ、 ね、言ったんですよね。で、まあ、確かにちょっとそのマーティン・スコセッシが言いたいことも分かるじゃ分かるんですけど、うん、ただ最近確かにそのマーベル映画でその要は他のインディー映画とか他の映画とかで、はい、あの名を売った人があのヒーロー映画に来て取り上げられるっていうのはあるんですけど、はい、でもそれはそれなりでその中になんか素晴らしいメッセージが隠されたりとかするっていうのがやっぱそれがやっぱちょっとそのアメリカ映画というか、まあ、ハリウッド映画のなんかちょっとすごいとこだなって思ったりもしますよね、
うん、そうですね。なんかそういうなんていうのかなこうルートがありますよね、
うんうん、あの去年かなんかね、あの僕が取り上げたあのアベンジャーズエンドゲームなんかもああいう超大作ヒーロー映画ながら生と死とか人のなんていうかこうあのそういうあの死 の, あの生の等価とかそういうことを考えさせるようなものが、うん、あれの中に組み込まされてるとかってどういうことなんだって思うぐらいもうすごいというか、
そういうなんだろうアメコミとかの中にも必ず入れてきますよね、そういうテーマを、うん、そこはすごいなと思いますね、うん。
まあ、だからで別にあの日本映画っていうか別に鬼滅の刃が悪いってこと言ってもらっても僕鬼滅の刃の中にもすごい素晴らしいテーマが隠されててすごいいいなと思ったりは、うん、まあしてはいるんですけど、
うん、
全然関係ないけどこの間あの、はい、ラジオジの方であの花束みたいな恋をしたっていう映画を、
はいはい、
あのラジオジメンバーの方で見てきて、
あそうなんですか、
はい、でそれの中であのあれって要はあの押井守が出てくるんですよ。
え役者で
役者で、
へえ、
あの主人公の2人があの偶然その終電の折りと過ごして、はい、あのちょっと4人ぐらいであの居酒屋で時間を過ごさなきゃいけないってなった時に、はいはいはい、隣の席に押井守がいるのを発見したんですよ。
へえ、
でその押井守を見てで主人公の須田君があそこに神がいますってなんかこう言って、でで隣にいた
本人役ってこと、
本人が押し守れ押し守れ役で出てるんですけど、
それ分かるのこの映画の層の人たちっていうか見る、
いやまさにそれが今おっしゃったことがポイントで、はい、隣にいたヒロインのあの
有村架純さん
は分かるから、はい、本当だ神ですよみたいなことで2人で盛り上がるんだけど、うん、あの一緒にあの電車乗り過ごしてたまたま一緒に飲んでる前 の, あのちょっと年上の2人はえ誰みたいな、おじさんじゃないみたいな感じで、押井守が分かるなんて、恋すらはダメだみたいなことを言いながら、だけど、有村架純とは、押井守が分かったことで、意気投合して、そのまま恋人になるっていうような、話し役になるんですよ。
なんでこの話
なんだ、話だったの、あれ、もう、話の元が大筋が分かるの
すごい。
まあ、いや、そうだ、その中で、その、はい、相手が、でそうしたら、押井守が、あれってそしたらあれ映画監督ですよって菅田君が言ったら、
はいはいはい、
そしたらあれねあの実写版あれあれのねって言ったらなんでそこで実写版が出てくるのっていうふうに菅田君が怒りを燃やすっていうシーンがあって、
うんうん、
その同じアニメ作品漫画を元にした作品でも漫画の作品じゃなくて実写版漫画何々の方を例に出しちゃうあの彼らに要は実写版数々日本であるクソな実写版を生み出してるのはお前らみたいな観客がいるからだっていうふうに須田君がその怒りに燃えるっていうシーンがあるんですけど、
さすが坂本裕二さんですね。
すごい
すごいすごいとエグる、
ね、日本の実写版漫画批判みたいな映画批判になってるっていう
映画通しかちょっとなんか分からなそうなネタです、
うん、そうだ、ね、ちょっと僕はそこ見て倍爆笑しちゃったんですけど
へーなんかちょっとがぜん興味が湧いてきた
面白いですよ。いやすっごい面白かったです。
僕最高の離婚あこれ関係ないね
あいい
最高の離婚が好きなんです。
最高の離婚が好きだったらもうあの映画は見なきゃダメですよ
分かりました。ちょっと
ただ女の言葉行かないでください。絶対に険悪な雰囲気になるんで。
あ、なるほど。デートは要注意。
デートムービーではないです。
なんかそういう特集もいいですね。デートには危険。一見大丈夫そうで危険ムービー特集。
ブルーバレンタインとか。
ブルーバレンタインとかね。絶対行っちゃダメですよね。初回のデート
で。絶対行っちゃダメですよ。
うん、まあ、機会があればやりますから、
ね。そうです、
ね。話戻しますか。
話戻します。あとは、何でしたっけ？ファーザー？
ファーザーね、これね。
これ何でしたっけ、主人公があれですよね、あの、 アンソニー・ホプキンス。
うん。
これ、痴呆症のおじいさんの話じゃないんですか。全然、勝手に言ってるんですけど。
そうですね。
これは、あ、そうですよね。痴呆症で、こう、記憶が薄れ始めちゃう、
うん、
お父さんとその娘かなんかの親子の。でもこれってまさに昨日収録時点で一昨日かなんかの時点で放送終わっちゃいましたけど俺の家の話っていう、
はいはいはい、
工藤官九郎さんがやってるドラマの中で、はいはい、まさに同じようなテーマでその自分の親がこの家族の楽しかった時の思い出を忘れてしまう悲しさみたいなのをなんか、
はいはい、要はマリソン軍の話とかそういうのもそうでしたっけ。
あ、そうなんですか。
適当なこと言っちゃった。違う、マリソン軍じゃないや。なんかありましたよね、痴呆症で。
ああ
忘れちゃう話。適当なこと言っちゃった、うん、すいません。
まあでもこれって要はその、まあ、もしかしたら先進国に限った話なのかもしれないですけど、まあ、ある意味その医療の進化っていうことでその他の病気で死んなくなっちゃって寿命が長くなるからこそ痴呆症になる人が多くなるから、まあ、みんながこう同じように抱え込むことが多い問題とも言えるというか、うちのおばあちゃんなんかも最後、まあ、すごいこう生きてる時にはすごい元気で頭がすごい良くて切れるおばあちゃんだったんですけど痴呆症になっちゃって結構、ね、家族は切ない思いしたっていうのがねちょっとあったりしたから、まあ、そういうことを考えるもしかしたら映画なのかもしれない
ですね。うーん、なんかアンソニー・ホプキンスすごい感じでしたけどね、予告でも。
あ、そうなんですか。
うん、
プロミシングヤングウーマンって何ですか。
でね、そう、これもなんかすごい。
あ、これネット、うん？あ、ネットフリックスの、あ、カミラ夫人の役やった人だ。これクラウン、ザ・クラウンっていうイギリスオースのドラマがあるんですけど、これ
すいません、途中でさっきのマディソングの話じゃなくて君に読むの物語、
ま、全然違う、まあ、雰囲気は似てます確かに
すいません、余談です。
あ、
はい、あ、そう、ザ・クラウンの女性、
女性らしいね。カミラ、シャルズ の、まあ、不倫相手というか現王太子、王女様ですよね、カミラさん。
なんかこれもなんかちょっと不思議そうな話なんですよね。
これどういう話なんですかね。
なんかね、そう、なんかこの女性がなんかこう酔ったふりをしてこうわざとなんて男性に、まあ、バーとかクラブとかでナンパされて、それでその男性に対してなんかちょっと復讐するみたいな、なんていうの、逆なんていうんだろうね、こうちょっとこ怖い感じの予告なんですけど、でもなんかちょっと分かんないですよね。なんか
男に対する復讐みたいな、そういう。
そうそう、なんかね、そう。それは何なのかみたいな。
なんか、主人公には、こう、なんていうか、こう、そういう、こう、大義があるんですかね、なんかね。
そうなんですよ。なんか、その、なんか、ちょっと謎な。
うん、これ、キャリー・マリガンですよね、これね。
ああ、キャリー・マリガン、でもね、全然キャリー・マリガンの過去の作見てますけど、分かんなかったし、なんか、まあ、髪長いのもあったけど。
キャリー・マリガンはなんか、なんていうんですかね、すいません、下世話なしで、エロいなっていうのこう感じに。
下世話ですね。
下世話。なんかこう、その、なんですかね、この人のこう漂う色気というか、僕はなんかそこがすごい好きなんですけど、
ね、確かに、ドライブとかも良かった。
あのキスしたシーンとかね、良かったですよね。
エレベーターの、
うん、エレベーターの中でね、いうことですね。あとはもう、あとサンドムメタル。
あ、これでもこれも予告良かったですね。なんか、
ああ、じゃあちょっと予告よ、
はい、
これ拝見してみますじゃあ。
You sound great. Yeah, right. What? You tell me you're feeling it.
I can't hear you. You understand me? I can't. I'm deaf. I'm
deaf. はい、ということで、これ Amazon プライムビデオってことは今見れ
る、見れます。
ああ、 すいません、ちょっと話が、
はい、
これあのあれ要は難聴になってしまった人の話ってことですよね、これね。
そうです ね、結構なんか予告もその音響をうまく活用してる、その表現してるっていうか、おーと思いました。
あれですよね、要は聞こえなくなっちゃったのが今このまさにヘッドホンで聞いてるから、
ね、
聞こえなくなったのを今体感してるのに、今ゾッとしたんですか今、は
い、あれって思うんですよね一瞬、うん、
まあ、いろいろ難病ものとかってありますけど、うん、そのなんていうかこうその人のその障害とかそういうのを体験させる系の映画ってあるじゃないですか。
はい。
で、まあ、僕がなんか今強烈に2つのことが今あって、ちょっと今それ検索したんですけど、このフラッシュバックメモリーズ 3D って知ってますか？
あ、名前な、聞いたことあります。
これ、松江哲明さんが作った映画で、ゴマさんっていう、交通事故で記憶に障害を持っちゃったあのアーティストの人がいて、で、この人の、自分の、なんていうかこう、昔持ってた記憶と、その今、実在する自分とを、この 3D で、映画で、こう、立体的に見せるっていう、すごくこう変わった手法の撮ってる映画があって、だから自分が楽しかった時の思い出と、その今との、こう、なんていうか、すぐ忘れちゃうから、こういうふうに、それが変わっていくのが思ったり、
え、それ 3D で見るんですか？
3D で見る
で上映してたんですか？
そうなんですよ。で、あともう一個あるのが、あのエイズなのなんだっけ、エイズ薬を日本に買いに来た映画 あったじゃないですか、ウルフ・オブ・ウォール・ストリート記憶のね、たどるのが遠いなウルフ・オブ・マシュー・マコノヒーが主演の映画で、ダラス・バイヤーズ・クラブ。
ああ
記憶がやっとたどれた
言われてみればそうですね。
ダラス・バイヤーズ・クラブはこの要はエイズにかかっちゃった主人公の表現が、なんか耳がツーンとかするんですよね。なんかその要はだから咳が始めなんか止まんなくて、でなんかおかしいなと思ったらなんか耳がツーンみたいなとかするシーンがあるんですけど、でそれがこう音で聞くとすごい怖いんですよね。なんかこうなんかもしかしたら自分もなんかかかるんじゃないかって一瞬錯覚したぐらいのすごいこう、
はいはい、
そういうなんていうかこう映画で何かそういうものを体験させるっていうのはこう、はいはいはい、まあいろんな意味でもまあいい色あるというか、まあ、そういう映画だなと思いますよね。難聴聞こえなくなるってね、また、まあ、映画向きの表現とも言えますよね。なんかね、
そうですね、うん、あれ今までもあったかもしれないけど、あ、
うん、
見てみたい。なんかどれが取りそうとかありますか？まあ見てないのもあると思います、まあ、
すごいベタなこと言うと、このノマドランドが取りそうなんですよね。なんか事前予想だと、
事前予想、そうですね、なんかまあ前哨戦のゴールデングローブとかだとあれですかね、撮ってるのかな、
うん、どうなんですかね。なんか見た作品がそんなに今マンクとシカゴセブン裁判ぐらいしか見てないから、なんかこう判断がねつかない。多分そのまあ普通に考えたら生ダメなのが撮っちゃうんだろうけど、その個人的に撮ってほしいものとはまた別というか、
あ、じゃあ撮ってほしいものでもいいですけど
っていうのが見てないからそんなに選べないっていう、すいません、うん、なんかありますか？
そうですね、まあマンク面白かったけどな、でもなんかちょっと撮るとなるとまたね、それと別な感じですよね、
う
ん、
そう。まあ、あとその最近のそのアカデミー賞の傾向として、まあ、これが正直ちょっといいことなのか悪いことなのかどうなのかなっていうのが、その作品が面白いか面白くないかより、なんかそのポリティカリコレクトネス的に正しいかどうかの方が優先されちゃうというか、
ま
あなんだっけ、結構最近のやつでそういう社会派の映画が多いから、まあ、それがまあ別に面白くないわけじゃないと思うんですけど、 だその、うん、本当に何ていうかこう本当に映画としてああ面白かったな、いい映画だったなっていうのがこう撮るべきものが撮ったっていうのともちょっと違ってきてるからなんか難しくなってるのかなっていうそういう意味でもありますけどね。
まあ、それまでがちょっとひどかったからじゃないですか、ノミネートの仕方が、され方があ
のホワイトウォッシングとかなんかねいろいろ言われたりして、うん、だからもしかしたら、まあ、今入り戻しの時期だから、まあ、だんだんそれがこうあの広い意味で安定してくるのがまだもう数年先なのかなっていう感じも
なかなか ね、 しますね、根深い問題ですよね、
うん、
あとまあなんだろう、作品賞に入ってないけど、まあ、レイニーのブラックボトムのはちょっと見たいなと思ったし、あのなんだっけ、ライアン・クーグラーじゃない、チャドウィック・ボーズマン、なんか予告でかっこいい感じだったんで、ちょっと撮るかな。
これはどういう映画なんですか、レイニーの。
これミュージシャンのブルースのシカゴの人の話ですね。
ん、
実際にいた人の話かな、これも。
1920年代のシカゴ、第2、ブルースの母と称される実際の歌手、マ・レイディーさんと彼女を取り組む人々の。ああ、なるほど。ジャズの映画はね、大体結構楽しいの多いですよね、あのね。
ね、そうですね。そんなとこかな。
どこかな、はい、まあ、ということでね、いかがでしたでしょうか。なんか、最後、ご感想ありますか。
ね、はい。放送される頃には、こう、ね、決まるかもしれないですけどね。
今年はなんかね、まあ、いろいろちょっと世の中が荒れてるのもあって、なかなかこう、まあ、選ぶ方も選ばれる方も、なかなか難しいなっていうのがあるから、ね、さっさとちょっとね、劇場もね、きちんと公開できるようになればいいなっていう感じですけど、ね。
そうですね。まあ、なんか、こんなに、でも日本で未公開、なんていうか、受賞が決まる前に公開されて見れるっていう状況も初めてなんじゃないですかね。なんかこれからはそうなっていくのかなって思いましたけど、
配信もあって
がね、うん、
去年でもなんか配信なくても結構なんか劇場で公開してたなってイメージがあったんですけど、
まあ、昔よりはねタイムラグなくなったと思いますけど、うん、そのなんだろう、割とそのオスカー取りましたよで公開したいっていうのもあるんじゃないですか、うん、やっぱちょっとビジネス的には。
確かに、
だんだんタイムラグがなくなってきて、
そうですね、ちょっとノマドランドが気になりますね。ノマドランドはまあタイミング合えば見たいなっていうのが結構ね僕はありますけども、スリービールボードも結構面白かったんで、
はいはい、
じゃあということで以上、アカデミー賞予想の、でした。で、最後ですね、ポッドキャスト番組、ラジオジ映画批評しのうちでは、はい、番組のお便りを、募集しております、
はい、
番組のご感想、取り上げてほしい映画作品、人生相談コーナー、相談おじさんへの、人生相談などなど、番組公式メール info@radioji.jp、または、ツイッターのダイレクトメッセージまでお気軽にお手をお便りくださいと、お送りいただいた方で ご希望の方には、まあ、ラジオジ公式缶バッジキーホルダーをお送りしております。ポッドキャスト番組は、イベントでやってるので、皆様のリアクションだけが番組のエネルギーです、お便りお待ちしております、よろしければ配信アプリでも、番組登録をよろしくお願いします。
はい、
はい、
お願いします。
ということで、以上、アカデミー賞予想の回でした。
はい、
はい。